被爆体験をその漫画化しようっていうプロジェクト、名前なんて言いましたか。
ニアメモールと言います。
ニアメモール、
もうみんな言いにくいって言うとね、もうニャロメでいいってことにしました。
いつから始めた。
そもそもは3年前なんですよ。3年前に被爆者の方と出会う機会があって、うん、でその方が漫画で弦みたいに描けばいいのに、赤坂にはないから、
裸足の弦みたいに、
そうそう、うんうん、で弦みたいに描けないじゃないですかね。でこうずっと断ってたんだけど、うん、ある日ふと、あ、この人の話をこの人を主人公に書いて、ああ他の人の話は他の人を主人公に書けば、ああ
追体験の話をそれぞれこうお話にこうしていく、
う
ん、
そうですね、うん、
それは一人でやってるんじゃなくてチームでやってるんですか。
と最初は一人でやってたんですけど、うん、そのきっかけになった方が亡くなってしまって、はいはい、それでいやこれじゃダメだっていうので、長崎に住んでる自分の友達の漫画家さんを集めて本格的にやろうじゃないかって、うん、岡野さんとか
岡野さん
いや被爆のことはもう絶対やらない関係って思ってるから。
長崎に住んでる人はやっぱりね、それ誰でもどっか持ってるもんね、
結局思いを馳せるということだけど、3月11日の時はそのやっぱり距離的な
実際の東北の方だから
っていうことに対する思いを馳せるっていうのがあって、で、まあ、長崎の場合はその過去に思いを馳せるみたいな、
縦よ軸と横軸の、そうそうそうそう、
でこっちの方がむしろまだそのリアルな感じはまだないという、近くにいっぱいいるし、お親父も被爆者なんだけれど、なぜかこうちょっとこうワンクッションがあると、
それ
どうですか。
あのですね、クライストチャーチが、ふるさとの人がいて、で実家に帰ってきたらしいんですよ、そしたらクライストチャーチも地震で壊滅してるでしょ、ちょっと想像してみて、ここの今南山手かなにいたんだけど、南山手から駅名あたりぐらいまであのビルが全部ないんだよって言われて、あーって思ったのね。それは私たちは親から聞いてるけれども、あの実際には見てない、でも今クライストチャーチでそれを見てきたこの人の方がリアルを感じてるなっていうふうに思ったんですよ。
ああ、その原爆に関してもね、
だから3月11日のあの受けたショックはおそらくこれが 原爆の どっかに通じるところというところで、こう、まあ、作る人間としてはそう思いを馳せてやるしかないのかなという。
実際にその被爆者の方、何人ぐらいも
10人近くはお話は聞いてると思うんですよ。
でもまるちゃんの本当英訳されるんで
しょ、してくれるという方もいるけれども、具体的にはですね、まだまだ、あの名乗り出てくれてる人はいるんです。
英文化するときには、コミックはこう見るよね。
最近の漫画ってちゃんとあの日本式のこっち側開き、右から読んでいくっていう風にして、あの英文がついてるんですよ。
もうそんなんだった。
もうアメリカ人こっちから右から読んでるん
ですよ、漫画は。あ、知らんやった。じゃあ日本文化が様式を発刊したんだ、どうなの、その普通の漫画を描くのとやっぱ違う、気持ち的に。
ですね、私結構向いてるっていうことに気づいたんですよ。
どういうこと。
あの今まで作り物の話を書くっていうことに実はコンプレックスがあって、
なんでなんで。
例えばですよ、例えば学園の王子様、もうみんながキャーっていうかっこいいアイドルっていうのを書くとするじゃない。でこう書いたけど、いやみんなこの人がかっこいいって思ってるかわからないっていうかあるじゃない。
あ、思いながら書いてんだ。
そうそう、
これ使っていいの、ここ。
あ、いいですよ。
かっこいいまったんらしいな。
そう、なんかいつもそういう感じで自信がなかったのね、今はこれは本当にあった話ですからっていうことでものすごく自信ができてる
ん
です
。ああ、なるほど、芯がぶれないんだ。
あ、そうなんです、そうなんです。なるほど、
自分自身を疑わないんだ。
疑わないんです。でしかも皆さんの話はみんなが経験してないことを経験して、それぞれがそれぞれの、例えば14歳なら14歳、17歳なら17歳の目でその現場を見てるんですよ。
ああ、なるほどね、そうか。お年を召した人も子供の時の目線がほとんどなんだ今語られるのは。
もうちょっと大きい人はまだ戦争が始まる前の頃のことも知ってるし、うん、町の様子がどうだったとか、うん、
戦前が低くて戦後グッと上がったぐらい思ってる。そうじゃないんだよね。
あ、そうそうそうそう、
あの日本人の感覚っていうのはどうにか変えんばいかんのよね。戦前が豊かなんだよね。
大正からそのね戦争が始まる前の昭和の前期の豊かさって言ったら、う
ん
う
ん、例えばどんなので、
浦川が川沿いにずっと洋館が並んでて、そこに何家族か住んでて、でそこのご主人が、うん、英語ペラペラで、
日本人の方、
なんか通訳かなんかされてたんですよね確かね。お砂糖が山ほど港に積まれてて、でもねそのお父様も結局そのお兄さんがどこに通ってたって言ってましたっけね、爆心地の方に、
そうそう、
ここに行ったのを探しに行ったことで原爆症で亡くなられたっていう、ご両親亡くなられてるんですよね。その時どういう暮らしをしていたかっていうのはやっぱりお話ね、漫画で書かなきゃいけないので、うんうん、例えば履物何履いてましたかとか、うん、なんかどういう服着てましたかとかいうのをもう聞かないと間違えちゃう。
いやそれありがたいよね、その記録としてはさ、うんうん、その頃の本当
データ、ね、
としてね、
記録として。
今の作品は全部パソコンで書いてます。
ペンは使わない？
あのペンタブレットです。こういうタブレット石板状のものがあって、はい、それにペンがついてて、はい、それを画面を見ながら、タブレットの上でペンを押すと書けるんです。
それはその細い線も太い線も書けるんです
か？もうそのポチッポチッってどっか押せば、ペンツールっていうのがあって、ペンツールでその丸ペン、 G ペン、カブラペンって選べるんですよ。
ほほ、
でピッてカブラペン、ピッてやったらカブラペンのタッチが、
いや、おい、せん
パソコン上で書っていかれるんですか？
いや、多いよね今ね。
それはいつぐらいからあの電子化になったわけ？
この数年前みたいな。
この数年、前まではアシスタントでその泊まり込みに行っていたのを、うん、今はもうデータ上でやり取りするっていう方向に。
じゃあアシスタントもデータのやり取りでやるわけ？
直接行かなくても。
ちょっと楽しくないのよね。